おはようございます。オリンピックが始まって、日本選手の活躍に一喜一憂する日々を過ごしているのは僕だけでしょうか。サッカーの男子が予選を絶好調で突破したところに難敵スペインが登場して完敗する、先がなくなったというのはとても残念だったと思いますけれども、体操の男子ではエースの橋本選手が怪我を押して出場する中でミスが連発して、これで大丈夫だろうかというふうに多くの人が思ったことと思いますけれども、チーム力で団体の金メダルを取ることができた。個人総合では一番若い岡という選手が活躍してその金メダルを獲得した。まあ、表立って報道されるものを聞きながら見ながら、これだけではない、我々の見ているところだけでなくて多くのドラマがその背後にあるんだろうと、そんなふうに思わされています。一つのことに一生懸命に取り組む、そういう中で力を発揮する場所を得て成果を出していく、私たちの人生はそのようなことの連続だというふうに思います。多くの人たちに評価をしていただき喜びを分かち合う、その場は本当にとても良いものだなと思いますし、特に身近な人たちと、まあ、苦楽を共にしてきた人たちと喜びを分かち合うことができるというのは幸いだなと、そんなふうに思います。自分自身も周りの人たちもお互いにそのようなことを求めてきているのではないかなと、そんなふうに思います。これがこの世の歩みだなと、その一部だとも思いますけれども、この世の事柄だなというふうにも思います。この世は神によって創造されました。創世記の1章の31節によれば、それらは極めて良いものと評価されたものです。しかし世に罪が入り込みました。第一ヨハネの5章の19節によれば、世全体が悪いものの支配下にあるというふうに言われてしまっています。そういう中でキリスト者として歩む、いろんな問いが肯定したり否定したりすることがたくさんあるわけですけれど、同時に問いも生まれていきます。それもクリスチャンとなってからは信仰を持ちながら、いや信仰に基づきながらその問いを考えるようになってきたのではないかなと思います。ヨハネの手紙が言うように、世全体が悪いものの支配下にある、 これも問う言葉の一つかなとも思ったりしますけれども、いや今日の御言葉を読むと、その問いの言葉に対して自分たちはもうすでにこの世のものではないよと言われている。つまり悪いものの支配下にはないということではないでしょうか。良いもの、世を支配するもの、世を支配する悪いものとは誰のことでしょうか。先ほどの講読文で、戦争を始める人を神は喜ばないと言いました。神は喜ばない、神が喜ばないもののことを指しているのか、いやもっとその元にある存在を表しているように思わされます。世を愛する神は御子をお使わしになり、その御子を贖いの供え物、悪いものの支配下にあるその悪いものから御子を使わすことによって、支配下にある者たちを贖い出すようにしました。贖うというのは買い戻すという意味です。奴隷として売られたものを買い戻すというのを贖う、キリスト教用語に贖うという言葉がなってしまっているので、こう簡単な意味合いとしては難しい表現になってしまっているのかなと思いますけれども、むしろ買い戻すと言われた方が分かりやすいのかもしれない。それほどに世に対して私たちも囚われて、そしてその支配下に置かれていたということになると思います。そのところから御子が使わされ、贖い出されたわけであります。御子は世の救い主として私たちに登場してきているということです。弟子たちは御子によって真の神を知り、神のものとなりました。彼らは世に勝つ力を与えられ、そして世に使わされ、世にあり続ける。世を支配する悪いものとは、神が定めたもうたことよりも優先するものがあると誘うものだと思います。神よりも優先するものがあると誘うものです。それはあなたでしょとか、自分自身でしょとか、いろいろあると思います。お金でしょ、生きることでしょ、肯定すべき事柄を用いて誘うものでありも、でもあります。この誘いは弟子たちに対しても引き続き継続して働きかけられていきます。御子イエスはそのことをよくご存知で、 弟子たちのために父なる神に祈って取りなしてくださっているというのがこの箇所であります。イエスの祈りは神と弟子たちを結びつけながら、弟子たちが世のものでないことを明示しています。弟子たちはすでにイエスを通して真の神に出会い救われたものです。父と御子が一つであるように、弟子たちも一つであることが望まれています。そしてイエスの祈りを聞いて理解するものをイエスは喜んでおられます。その喜びを知る者もイエスと一つとなって喜ぶことができます。弟子たちの中にイエスと共有することができる喜びの事柄があるということです。世のものではない、世のものでないというのは、救い主イエス・キリストを信じる私たちに対してもはっきりと述べられています。主の御言葉に聞き、また主の祈りに心を開いていくときに、死んで復活された主イエス・キリストと共にあること、神の国を共に受け継いでいくこと、永遠の命に命を授かっていることを覚えることができます。私たちにとってこの上ない喜びです。この喜びは筑紫の南教会においてはいくつものビジョンを達成してきたことによりまた表されています。伝道開始から24年目、街道剣道から19年目、教会組織から11年目、決して簡単なことではなかった。しかし表されている証はイエス・キリストによって一つとなって成し遂げられてきたものです。この4月に来た僕が言うことではない、僕が言うことではない、皆さんが表していることです。これからまた成し遂げられることがあります。イエス様と皆様と共に経験していくことがある。それは今まで振り返って考えてきた、思ってきたようにどこかワクワクするようなことではなかったかなと思います。面白いのは、一番いいのは準備していくとき、何を準備していったかあります。いろんなことがあります。まあその中につまずきも失敗も多々あったかと思いますけれども、乗り越えて今を得ている。 成し遂げられた事柄の中心に今もあるのは、生きて働きたもうイエス・キリスト。常に祈り、与えられたことに忠実に向かっていこうとする一人一人の存在、これからもそうしたことが中心に考えられていくべきだろうと思います。僕も小さな経験がありますので、またお話を少し加えたいと思います。若い時の期待ですけれども、高校を卒業し、そろそろ40年に30何年か経っていますけれども、高校を卒業した時に、自分はテレビやラジオの放送の技術を習得して、その業界で仕事をしたいと思いました。それでその技術を習得するために、まあ家を離れて上京していきました。また同時にですね、その技術をもとにイエス様と教会に仕えたいという気持ちを持っていました。何を見てそういうことが始まったかといいますと、ちょうどカセットテープが流行り始めたんです。自分で録音ができるということができ始めたんですね。そして教会の中でも急速にそのカセットテープを使って教会を休んでいる人たちにメッセージを聞いてもらおうという、配慮する、教会に来ている人たちに対する配慮する運動が始まっていくんですね。それをもう少し自分なりに展開して仕えていきたいなというのが自分の希望だったんです。その際に祈りと歩みの土台となる教会を求めました。上京していってからですね。どこに行ったかといいますと、はっきり言いますね、最初は新小岩教会でした。葛飾区小岩にあります。なんでそこを選んだかといいますと、自分が信じていることと教会が語ってきたこととが近いなって思ったんです。多分あんまり違和感がない、居心地が多分いいだろうなと想像したんです。で、行ってみたんですけれども、確かに、川口正夫先生が牧会しておられて、教会の牧師としては2代目、初代は立石先生、川口正夫先生、そして3代目がその息子さんの川口義夫先生、そして今4代目川口真奈っていう先生が、多分立石先生からすると4代目牧師、まあ、臨時牧師となっているんですけれども、あの4代目の牧師先生が今現在は立っておられますけれども、まあそこに本当に多くの人がおられて川口義夫先生は同世代でしたので、あのいいかなと本当に思っていました。でも居心地がいいとは言っても、自分にとってそれが良いかっていうとまた違うなというふうについ思ってしまって、でもともといろんな教会を見てみようという気持ちがありましたので、次に行ったところが常盤台教会でした。 大きい教会にまあ行ったということですね。他に行ったところは大久保教会、新宿の中心にあった連盟事務所の、もともとは大久保にありましたので、その元にある教会に行ってみたんです。そこには友達がいたんですね。でもっと回ってみようと思ったんですけど、実は大久保教会で打ち止めでした。なぜかというと、常盤台教会に鍵があります。ちょうど第2週目、4月の第2週目に、あ、違う、3月です。3月の第1週、第2週目ですに行ったところ、礼拝後に全国支援拠点開拓伝道所、長いタイトルなんですが、の母教会となるということと、その母教会として教会員を派遣しますという、そういう式があったんです。あ、伝道所、開拓伝道をするんだということを、まあ、ニュースとしては僕も聞いていたんですけれども、ちょうどそういう派遣式に出くわしたんです。常盤台教会からご家族と数名の青年たちが自ら名乗りを上げて、そして、その開拓伝道に携わるということでした。そこに牧師として内藤純一郎先生とご家族があったということです。ちょうど僕が南名古屋教会伝道開始から歩みを共にしてきました。中学高校と歩んで、そして上京を しました。さまざまな試練を乗り越えて教会組織をしたっていう経緯があるんです。5年でそれ達成してきてるんですけれども、まあ、それもいつか分かち合っていきたいと思いますが、その嬉しい事柄があって、そして茗荷谷教会の開拓伝道としての始まりに出会うということが与えられて、あ、これは神様の導きかなというふうに、まあ、思って参加することにしたんです。仕事をしながら学校に通いました。僕の両親の求めは、高校を卒業して就職をして家計を支えるということに期待を寄せていましたので、しかしそれを裏切ることになりますので、俺は上京するということにして、一切援助なしで学校に入って、まあ、勉強し生活を始めたんですね。だから、まあ、手っ取り早く仕事をしながら通うということを選択しました。なぜ、何をしたかといいますと、新聞配達をしました。その当時は奨学金制度を新聞社が組んでいました。で、その制度を使って学校に通わせてもらったんですね。まあ、2年間働くことが求められました。しかも求める販売店の言うことを聞いて、しっかり働いて学校に行くっていうことが求められたんです。まあ、それに向き合っていったということですけれども、仕事をしながら学校に通う、それだけでも結構多忙でした。毎日曜日欠かさず教会に行く。住んだところは浅草です。面白いところですけど、思い出すと本当にしんどかったことを、こう体が覚えてるんですね。 朝4時、今も4時に起床していますけれども、朝4時には起床して、朝刊の配達に備える、そういうことから始まるんです。で、毎日です。当時は週休なんていうのはありませんでした。今考えるとブラックです。はい、代わりに配ってくれる存在はいたんですけれども、なかなかその人が仕事をしないということがあったので、僕は数えるほどしか休んでないですね。まあそういうことよりも神様が導いてくださったことは不思議だったんですね。教会の開拓伝道に参加するということはどういうことかって言ったら、ここに教会が立ちましたということを表していくのに最も力を使ったのは人の力です。チラシを配り、人に教会のことを説明し、来てくださいと言葉で、思いで、態度で示す、そういうことをしていくわけですね。毎日曜日欠かさず同じように存在していないと誘った意味がないですね。誘っている人がいなかったらとんでもないことですね。誘ったらそこにいなきゃいけない。誘われた人はその人に会いに来るようなもの、そういうことがありますから、そういうふうにして対応しなきゃいけないですよね。ですから努力しました。日曜日も仕事をしないと終わらないところがあるんですね。配達だけではなくて、集金に拡張といいますか、営業活動もしましたから、それを全部やって認められるんです、仕事は。でも教会では奉仕者の一人として奉仕をする。教会学校の教師になる。青年会を立ち上げる。そんなことをしました。ありがたいことに、近くに、東京教育大学、昔の今の筑波大学の前身ですね、東京教育大学、お茶の水大学、拓殖大学、跡見短期大学などがある学生の町でした。地方から出てきた学生さんたちがたくさんいた。そういう人たちが結構こぞって教会に来てくれました。それで私たちの教会でも本当に努力していただいて、今この夏の時期はないですけども、食事を出すということをしていました。まあ原価を払って、そして分かち合うような感じでしたけれども、大人数が一気にそれを求めていったら場所がなくなるので、それで若い人は後にしようっていうふうにして、礼拝後ゴスペルフォークっていうものを歌う集まりを始めました。その歌う集まりは、まあ居場所になったんですね。みんなの、多くの人たちの居場所になっていきました。でそれをもとに青年会ができ、で音楽をみんなが志して、なんか分かち合っているものですから、聖歌隊の結成にもつながりました。祈りを土台に歩んでいこうと思って、開拓伝道にまた関わって教会を選んだ結果が、そういうこと、そういう奉仕の場を得ることになったんですけども、それだけではないんですね。神様は 面白いことを与えてくれました。何かといったら、本当に多忙で忙しかったんですけれども、祈祷会に出席しようと思って決断をしたんですね。まあこれでは今のままでは自分も良くないなって思って、水曜日の夜祈祷会をしようと決断しました。でそれで学校終わって夕刊を配達して集金だの何だのっていう仕事があるんですけれども、全部やらなきゃいけないんですね。他の日に回せばいいっていう考え方が僕にもあって、できるだけ回すんですけれども、その日でなきゃならないというものもやっぱりある。なかなか難しい選択だったんですが、でもやろうと思って、とにかく祈祷会に間に合うように出かけました。出かけることにしたんです。本当に神様は守ってくださいました。どうなっていくかというと、仕事は中途半端にならない。僕がいた地域はご存知の方も多いと思いますが、浅草のかっぱ橋道具街と言われるところ、あの道具街の4分の1を占める西浅草3丁目というところですね。西浅草3丁目には浅草国際劇場というものがあって、ドリフの全員集合という番組がありましたけれども、あの収録をよくやっていた劇場がありました。そこも地域、僕の担当地域でした。そこに行ってから、まあ、僕は前の人から全部で300部ぐらい新聞とスポーツ紙と専門誌合わせて300部ぐらいで引き継いだんですけど、2年間で、僕はここに420って書いたんですけど、スポーツ紙専門誌入れると多分450超えてます。 50% アップですかね。ちょっと信じられない数を増やしてしまったんです。増やしてしまったので、僕が辞めたときに地域を分割するしかなかったですね。後を継ぐ人はいないっていうことになって、そんなにね、体が大きくて体力があったわけじゃないんですけれども、やってたんですよね、僕はね。それだけじゃないんですね。集金をするんですけれども、いつも完璧に終わってました。残らないで、お客さんも協力してくれてたんだと思いますね。一生懸命やってましたから、人情に厚い地域です。この筋の人たちも結構いらっしゃいました。でもその人たちも本当に協力的でした。守られて全うすることができ、結果もよくって、2年間の勤めを僕も早期に意識して早く辞めたかったんですけれども、店主からちょっと伸ばしていてくれって頼まれたりするんですね。すぐにバトンタッチはできない、後の人がいないからっていう、そういう都合もあったみたいですけれども、そういうふうに言われるぐらい信頼していただいて前に進むことができた。もちろん水曜日の祈祷会を決断してから全然それは休むことはなかったと思います。守られたなって思いました。2年経って本当にブラックな仕事でしたけれども、支えられて祈りを土台にした歩みは僕を支えましたし、明ヶ谷教会はその伝道開始をして3年目で教会組織、とても短い期間で決断をしていくことができたと思います。連盟の予算は5年間 確保されていたと思いますけれども、いろんな意味で本当に喜びを増し加えた活動だったかなと、そんなふうに思います。苦労すること、試練となること、戦わなければならないこと、さまざまありました。皆さんもありますよね。信仰があるからこそ向き合わないといけないことが起こってきます。信仰があるからこそ向き合わなきゃいけないということは、そこには私たちの主イエス・キリストも一緒に共に向き合ってくださるということではないでしょうか。自分だけではない、共に歩んでくださる方がいる。しかもその方はもうすでにこの世のものではないって、この世のものと一緒に考えることはないんですよと聖書の中ではしっかり表してくださっています。だから、あ、向き合わなければならないことは当然あるものだと、主と共に向き合うんだと。そして結果はちゃんと生まれてきます。いいですね。お祈りします。父なる神様、私たちは全てにおいてあなたの御旨がなっていくことを信じています。その御旨が行われていくことを信じて、私たちは仕えていきたいと心から願います。その仕えることがしっかりと地に足をつけて仕えていくことができるように、心を開いてあなたの前に祈り続けていきたいと思っています。イエス様が弟子たちのために、また私たちのために祈ってくださったように、私たちも祈り続けるものでありたいと思います。どうぞ一人一人の祈りの言葉をお導きください。すでに弟子たちがこの世のものでないと宣言されたように、私たちも信仰においてその存在であることを覚えています。どうぞ神様、キリスト者らしくしっかり立って動かされず歩むことができるように強めていてください。言い尽くせぬ祈りと願いを、ここに集いますお一人お一人の祈りに合わせてイエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。